お祈りします。御言葉なる主を褒めたたえ感謝いたします。神様、今日もその口から出る一つ一つの言葉によって私たちを生かそうとして御前に引き出してくださってありがとうございます。どうか神様が語る御言葉を聞くことができるように助けてください。その御言葉を信じる信仰によって一歩一歩歩めるように、私たち一人一人を祝福し恵みを与えてください。期待してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。この頃そのダニエル書をキューティーして、またそのダニエルという人からいっぱい学び、また私たちの心、私たちの生活を照らしてみることができるんですけども、ダニエルが自分の国が敗北して、その自分の国を滅ぼした敵であるバベロンのその王様のところで、ずっとそのバベロンで60年近く住みながら彼が信仰を守り通したということが、私たちにとってはすごい羨ましいというか、尊敬できるというか、学ばせる、考えさせられる、いろんなことがあります。どうしてダニエルはそれができたんだろうか。少年の時に捕虜として捕まえられて、それで連れて行かれたその時から彼は信仰を持っていて、神様の前で自分が清く生きようとすることを決心し、それを友達と一緒に始めました。だから神様の前に喜ばれるように、神様の前で清く生きようとすることは、彼らにとっては王様が出すそういうおいしいものや、また酒やそういうものを口に入れるのではなく、神様が律法で決められた野菜と水だけを飲む、またそのことによって起きるかもしれないいろんなことを、自分たちはもうそれを承知の上でそれを決心します。私たちは神様に聞き従おうとするときに、そうするためにはそのことによって起きりうるそういういろんなことを、私たちは怖がり、またそれを恐れて、どうしようどうしようと思う時があります。世の中や人からいじめられたらどうしよう、阻害されたらどうしよう、また逆に伝道のためにその人たちに近づくためにということで、私たちは神様の喜ばれないことを承知の上でそれに甘えてしまう場合もあります。でもダニエルの生涯に決してそうではなくって、偶像に礼拝しないし、王様にそのなんていうか求めない、王様をこう神様みたいに立てて、その30日間はどんな神々にも、どんな人にもこうお辞儀してはならない、求めてはならない、祈ってはならないという、そういうことを聞いて、しかしそれをしなければ獅子の穴に投げ込まれるということを聞いてても、彼は続けて自分がいつもやってたようにエルサレムの方に窓を開けて、そこでひざまずき感謝の祈りを捧げたとあります。でダニエルがずっと生涯の中に神様が与えた知恵知識、またいろんな悟りがあって、そこで結局はどんな人にも優れた人となり、総理大臣までずっとなるようなそんな人でしたけども、でも彼のそうでなった背景は何があるのか。彼がいつも神の前にひざまずき神に感謝の祈りを捧げてきたという、彼は祈りの人であったということです。聖書で神の家は祈りの家と呼ばれるとあります。すべてのための祈りの家だと。礼拝するところ、賛美するところ、なんか御言葉が宣言されるところ、そういうことじゃなくて、イエス様が祈りの家だと呼ばれるとあります。だから祈りというのは、 神様の前での礼拝でもあり、賛美でもあり、またその御言葉を聞くことでもあり、それだけじゃなくて聞き従うというところでもあります。だから祈りというのが、ただ自分が何か求めているもの、自分が欲しいものをずっと言うならば、絶えず祈りなさいはできません。神様にあって全てが与えられた、満ち足りるという、そういう時にもできないし、またもう諦めて放棄して、もうこんなのはもう求めてもダメだろうとか、求める必要がないとか、そうした時に自分のある必要によって祈ったり祈らなかったりするならば、そういう祈りは聖書で言ってる絶えず祈りなさいの祈りではありません。祈りというのは、まず祈りを聞いてくださり、またそれを応答してくださる神の御前に出ることなんです。神様を神様として崇めて出ることなんです。だからダニエルが神様に向かって祈る時にひざまずき感謝の祈りを捧げたというけど、彼の感謝が何であっただろうかという時に、国が滅びたことを感謝するわけじゃないでしょ。自分が捕虜となったことを感謝するわけでもないし、そこで自分だけがその生き延びて、そのバベロンの人たちの中で敬われる、そういう偉い人になったことを感謝する、そういう感謝じゃないことは私たち分かります。ただ彼の感謝は何だったんだろう。それは彼が神様を神様として知り、その神の御前に出ること自体が感謝です。神の前に出て祈れること自体が感謝だし、神様とのそういう交わりを持つこと自体が本当に感謝です。私たちが神の御前に出るのは、本当は神様に受け入れられたから出られるようになってるんです。で、私たちがただ受け入れられたのか、自分の義で、自分の勲で、自分の何かで受け入れられたのではなく、ただイエス・キリストを信じる信仰のゆえに、イエス・キリストの十字架の血潮、その勲のゆえに恵みで出られるようになったんです。だから私たちが神の御前に出ること自体が、私たちにとっても感謝であり、恵みであり、感激であり、喜びなんです。何かを私たちが神様にお願いしたのが叶えられて感謝だとか、叶えられないから感謝じゃないとか、そうではなくって、私たちが罪人である私たち、神の御前に何一つ叶うものを持ってない私たちが、今神様の前に出て、許してください、また助けてください、また神様の言葉かけてください、教えてください、与えてください、これを取り除いてください、いろんなことが祈れる、そのこと自体が感謝でしょ。今第一ペテロの4章の7節見ると、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさいとあります。ダニエル書で幻を見、また天使が来て、その世の終わりのことをいっぱい教えてくれます。で、その天使がいつ現れたかというと、それもダニエルが祈る時なんです。だからダニエルは生涯神との交わりをどういうふうに表現できるか、祈りつつ生きた人、休まずに祈った人だと言えます。で、その祈る者に神は神のなさることを教え、また神様の力を与え、神の知恵を与え、また神様が彼を通して働きます。だから私たちはダニエルのように知恵もあって、知識もあって、記憶、本当に信仰によって生きたいと思ってても、私たちがもし神の前で毎日本当に絶えず祈る祈りを続かないならば、それは叶えられこない、そういうものなんです。神様は魔法使いじゃありません。神様は求めるものに与え、神様は神の前に出るものに良いもので報いる神様なんです。パウロがその手紙の中でいろんなことを言っています。でも手紙ごとにたっ パウロは何というのかというと、その手紙をもらうその教会の人たちのためにいつも覚えて絶えず感謝を持って祈ってますということを言っています。それでその祈りの内容を言っています。彼らがパウロの何か要求に応じるようにじゃなくて、彼らが神様の前にかなうように、神を知り、神様がくださった恵みを知り、本当に神の前で喜ばれる歩みができるように、彼らのために取りなす祈りが必ずあります。また終わりには必ず神様に彼らを祝福する、そういう祈りがあります。だからパウロのその人との交わり、教会の信徒との交わりの中には、必ずパウロ自身が彼らを神に委ね、神にお願いする、そういう姿勢が現れます。ただ教え、ただ彼らに要求するのではありません。イエス様もヨハネの17章を見ると、その十字架にかかる前に、弟子たち、またその私たちのために神様にお願いしています。その取りなしの祈りがずっと出てきます。それは私たちが本当に世にあって悪から守られるように神様にお願いしています。また私たちが主にあって本当に一つとなって生きられるように、それも神様にお願いしています。だから神様がするなさることは神様にお願いしなければならないんです。私たち人が変えられること、人が救われること、人が主にあって信仰によって歩めること、それはみんな人が努力して人の熱心でできるものではありません。願ってなれるものじゃなくって、ただ頑張ってできるものではありません。神様が恵みでそうしてくださるものなんです。だから、そうしなさいと言いながらも、そうしなさいという人は必ずそのこと自体を神様にお願いしています。生きるべき道は示しても、生かす方は神様だからなんです。愛しなさいは私たちは知っています。命令なんです。でも愛させる方が神様だから。でここで万物の終わりが近づきました。終わりの時に世の中はどんどんどんどん悪に満ちていきます。すなわちもっともっと神の前に高くなり、神様に逆らう力がはびこってくるわけです。人間が本当に全てができるみたいに、自分の力、自分たちのその知識、自分たちが持てるそういう富、そういうものでもって自ら生きられるように考える。もう生きられるとそうやって錯覚する、そういう時代なんです。今私たちが今生きているこの時代は、ダニエルよりも2600年も超えた時代なんです。すなわち万物の終わりがそのぐらい近づいてるんです。私たちが毎日一日一日生きる時に、一日一日その終わりの時は近づいていきます。その世の中はどんどんどんどん神に逆らい、どんどんどんどん神に高ぶって、どんどんどんどん神様をないがしろにしていく、そういう世代です。その中で私たちがどうしたら信仰によって生きられるか、どうしたら神の人として保たれるか、それは確かにイエス様も神様にお願いしたし、私たちみんなもそうしなさいと言って自分ができることじゃないけども、しかしそのために今パウロは信徒たちに言っています。祈りなさい。やっぱ神の前にいつも求めて出なさい。神の前にとどまりなさい。主のうちにとどまりなさいでしょ。で、そのためには心を整えて身を慎みなさい。と言っています。祈りは何も意識しないのに、自然に中から出るものではありません。喉が渇いたら喉が渇く、それを神に言う、それはできるでしょう。痛いから痛い、寂しいから寂しい、悲しいから悲しい、それを神様に言うことは自然にできるんです。自分の必要、自分の情欲や自分のある欲しいものを神様に言うのは誰でも自然にできることだし、それはみんなが偶像に それぞれの神を立てて祈っているものなんです。で、聖書で言っている祈りは違います。今、心を整えて身を慎みなさいと言っています。なぜ？生きている本当の神様の前に出ることだから。本当にその神様の前にいることだからそうです。内容の問題じゃなくて、今神がおられるという、その神様がどういう方かということなんです。今私たちが一人で部屋にいることと、また私が私よりもこうなんて幼いとかこう子供たちがいることと、またお客さんがいることと、私が尊敬する人がいることと、私が敬うべきなんか年寄りがいることと、全然私のその心構えと身の構えが違うのは当たり前ですよね。親が入ってくると礼儀を考えるならば、寝込んでてもパッと起きて、あの人が来たことに対してこう反応するでしょう。今私たちは神様という方の前でどういう反応をしているのか、本当に心はどうなっているのか、私たちの身振りはどうなっているのか。だから祈るということは神の前に出て神との交わりの中に神様の声を聞き、神様の前に私を知っていただくことだから、受け入れていただくことだから、だから神様が神様じゃなくちゃダメでしょ。私たちがこうやって話するのは祈りだと言ってません。でも神様の前に言うことは祈りだと言っています。なぜ？神様だからなんです。で、そのためには心を整えて身を慎む、すなわち自分自身を見なければならないということです。私たちはあるがままの姿でとよく言います。もう飾ったって何したって仕方ありません。私たち神の前には全て裸になっています。それでも心を整え身を慎むというのは、何か白く塗り、何かでこう隠したり飾るという意味じゃなくって、しかし私たちが神の前に持つべきこと、本当に正直であること、神様の前に自分が低くなること、また神の前に裸になったその姿に対して自分が認めることです。自分が今何の心の動機を持って神の御前に出るのか。今神、本当に神として私たちが思って出るのか。今神様の前だということは、私たちがその作られた人であり、私たちがイエス様が救い主ならば、私たちは罪を犯して救われなければならないもので、イエス様によって救われた罪人でしょう。ならば救い主と罪人との関係ははっきりしてるわけです。もし私が誰かに恩を着せられたら、その恩人に対しての当たり前として持つべき姿勢があるでしょう。それみたいに私たちは神の前に、イエス様の前に、御霊様の前に、私たちが持つべき心、持つべきその姿勢があるということなんです。で、祈りというのは聖書では絶えず祈りなさいなんです。私は一日何時間祈りましたとか、たくさん祈りましたという人たちたくさんいます。でも絶えず祈りなさいには全然叶えられてないと思う。だから人よりはたくさん祈ったかもしれませんけど、神様がなぜ絶えず祈りなさいと言ったのか、その絶えず祈りなさいにはみんな叶えてません。そうすると結局どうですか？神様の命じた御言葉に私たちは不従順なんです。従ってないんです。いつも喜んでもないし、絶えず祈ってもないし、全て感謝してもない、そうしてもないのに、私たちはそれを 神様の御前に何とも思わないならば、できなかったことが問題じゃなくて、何とも思わないのが問題なんです。私たちは罪を犯すことが問題というよりも、罪を罪として認めず、罪としてわからないのがもっと問題なんです。罪は犯したら、神様の前に犯しましたと告白すれば許されるし清められるんです。罪が罪として分かるときに私たちは清められるんです。で、聖書の前に、光の前に私たちが今照らしてください。私の心と思いを照らしてください。御言葉生きて働いて、私たちの心の中に、思いの中に隠されてる全てを全部裸にさせるんでしょ。で、その裸にさせられた、その私たちのうちにあったものは何でしょうか。神に逆らうものであり、神の前に、計りにかなわないものです。罪を罪として知ろうとすること。それは私たちが光の中に出て、光を照らしてくださいという、その姿勢です。で、その結果です。人がもし自分の罪を知りたくなかったら、見たくなかったら、清められたくなかったら、絶対神様の前に出ていきません。人が水に溺れて、助けてください、わらをもつかむ気持ちで、そう叫んでも神様が聞いてくれます。私たちが必要を言っても聞いてくれます。なぜ神様は私たちを助け、私たちを生かすのが神の御心だからなんです。私たちが要求するからじゃなくて、神様は一人の人をも滅びずに生きること、また私たちが神の作られた生命体なんだから、食べるものを与え、空気を与え、水を与え、私たちを生かすことは神様の御心であり、憐れみ深い神様の恵みなんです。それが私が祈ったからやってくれたという、そういうことじゃないんです。神様が祈りなさいということは、神の国とその義を求めなさいなんです。イエス様が私たちに祈りを教えてくれました。それが主の祈りなんです。そこにも私たちが悪から誘惑から守られるように神様に祈りなさいと言っています。自分が守られるなら神様にお願いしなくてもいいでしょ。私たちが世に染まらず、世を恐れず、神の人として保たれる、守られることは自らできることではありません。ダニエルもバビロンのそういう偶像礼拝から、そういう富や文化から守られて生きることは神にお願いして得られたものであり、ダニエルが力あって得られたものではありません。祈りの力を知っている者は、人にも祈りを頼み、また自分自身も人にこう言ったりああ言ったりするよりも、その人のためにひざまずきます。人同士で教え合って、人同士で解決しようとすると結局は食い合ってしまいます。で、その本当に心を慎み、心を整え、体を身を慎み祈る、その祈る人に神様はどういう力を与えるのか見ると、その次に3つのことが出てきます。それは互いに愛すること、互いに親切にもてなすこと、また互いに使い合うことなんです。でも、この互いに愛し合う、互いにもてなし合う、互いに使い合うといっても、結局自分がすることはただするということしかできません。相手が自分にしてくれたら自分がするんではなくて、自らが神のその御言葉に、その口から出る言葉に聞き従って、はいということしかありません。祈る者に神は語ります、聞かしめます。神の前に出ないと神様の口から出る言葉は聞けません。ダニエルが祈る時に 神様はその祈りが出た、その決心して祈ったその時に神様は彼に答えをしようとしています。祈りは祈らせる神様が中で働くことなんです。何を祈るか私たちは分かりません。だから神の御前に出ることもイエス・キリストを通して出ることであり、祈ることも神様がその受け入れられる祈り、神様が祈りなさいと言われる祈りは御霊様によってしかできません。だから私たちが必要で私たちが欲しくて祈るのは自然に誰でもできるし、それは、もう神様だと言っても木だと言ってもまた空だと言っても海だと言っても誰でも拝めば誰にでも言えば叶えられると信じれば待つでしょう。だけども今本当に私たちを作り私たちを生かす誠の神様が御前に出て祈りなさいという祈りは御霊によって祈り、またキリストの名によって祈り、御言葉のうちにとどまり、また御言葉が私たちのうちにとどまるならば何でも祈りなさいというのは御言葉が願う祈りでしょう。神様が願う祈りを私たちがするというのは自分の思い、自分の願いを捨てて、御心のままに自分が生きようとする、その姿勢を持った時、神様は何があなたの祈るべきものなんだということを教えてくれます。で、今、愛し合いなさい。すなわち、国はただ愛しなさいなんです。熱心に愛しなさい。愛は多くの罪を負うから。私たちはそのように神から愛されました。私があなたを愛したように愛しなさいなんです。祈りの中に生きる人は光の中に生きることなんです。すなわち自分の思いと自分の心の中に隠されている神の御前にかなわない多くのものを見て知るようになります。神の愛は十字架によって現れました。神の愛はそういう私たち、神に逆らい罪人であり、何の本当に遺産もなく価値もない、その私たちのためにイエス様を与え、そのイエス様に私たちの全ての罪とかを負わせて、私たちを許し、私たちを新たにし、私たちを聖なる神の子供として生かす、その愛なんです。確かにカインの女が、関与を犯したことは悪いことです。でもイエス様は罪のないものから石を投げなさいと言った。私たちが見て、あの人、この人、みんながそれぞれその兄弟の中の目の塵は見えるでしょ。尖は見えるでしょ。確かに悪かったでしょ。でも神様は罪のないものから石を投げなさい。と言っています。私たちはお互いに人間同士なんだ。神は私たちに裁きなさいじゃなくて、測りなさいじゃなくて、私たちに愛しなさいと言いながら、その愛は多くの罪を負いますと。悪人でも死なないように、罪人、どんな小さきもの一人でも滅びることを望まない神様、救われることを望む神様の心を持ちなさいな。そういう神様だから、誰でも救われてほしい神様だから私も救われたんでしょう。救いの条件が他にあったならば私たち救われてません。誰でも主の名を信じ、誰でも主を呼び求め、本当に誰でもそのイエス・キリストを信じる者は誰でも救われる。誰でも新しくなれる。その誰でもが神様の本当に心だから。私たちもそこに含まれている。だから私たちが誰を見てもその神の愛される神様が救いたがるそういう魂なんです。そのように愛しなさい。結局その人の機嫌合わせしてその人の言いなりになさいという意味じゃなくて、ただその人の憎なるものを喜ばせなさいじゃなくて、愛することはその人が救われるために、その人の益のために、その人が真理の中に歩むために、私たちが全てを我慢し全てを 耐えて、すべてを神様にあって望み、私たちが続けてそれを願い、またそのために自分自身を投げ出すことを言っています。神の心で、神の視線で、神の本当にぬくもりで人に接していくこと、それが愛です。わがままで愛することのできない私たち、愛が何なのかもよくわからない自己中心の私たち、自分しかわからない私たちにこういう愛ができっこありません。しかし自分を捨てて、自分を否定し、自分の十字架を追い、イエス様についていくならば、私たちのうちにおられるイエス様はその愛を私たちになさせます。私たちの願いは聖霊の願いと逆らいます。だから自分の願いを捨てて、神の願い、御霊様の願いによって歩もうとするならば、誰でも御霊様によって愛することができます。肉によって弱くなって、神の御言葉は全く従えませんでした。しかし御霊様が私たちの中に来てくださった、その時から私たちは御霊様によって御言葉通りに生きられるように、聖霊様が助け、聖霊様がなさせるんです。私たちに志を与えてなさせる方だから、そこにつぶやかないでと言われます。で、ここにつぶやかないで、互いに親切にもてあいなさい。私たちが知ってる人とか、私たちが何々様、自分が尊敬でき、自分がその人に何かしてあげたい、そういう人なら私たちよくもてなすのは当たり前です。韓国の人たちはすごく親切です。で、もうもてなすのが好きなんです。特に食べ物でもてなすのが好きなんです。だけど知ってる人にやるんで、自分たちがもてなしたい人にやるんで、で、自分式でやるんで、知らない人とか、本当に貧しい人とか、疎外されてる人には、冷たく、また全然、哀れみを持たない、そういうものがたくさんあります。それは、自分が、もてなしたい人だけもてなす、そういうもてなしは今聖書で言ってる互いに親切にもてなさいを私は行っている、私は聞き従っている、そういうふうにはなれません。聖書では私たちにもてなしなさいと言った人は、その人からもらえないような人、私たちがよくしたから顧みて、何かをその顧みをこう求められるような、願えるような、そういう対象じゃなくて、いくらしてあげても、もてなしても、その結果自分に何も持って帰ってこないような人、そういう人にしなさいとあります。結局は全ての人にしなさいなんです。私たちがつぶやかないで、なんでこの世にしなければならないんだろうか、なんでここまでしなければならないんだろうか、人の前で、神の前にブツブツブツと言いながらしないで、イエス様が私のようなものに仕えてくださる、イエス様が誠の神であられるイエス様が、御霊様が今私たちにどのぐらい親切に、どのぐらいに憐れみ深く、私たちを人としてもてなしてくださるの、本当に全世界よりも尊いと言ってくださり、私の目にはあなたはいつも尊いんだと言いながら、私たちの弱さを、私たちのいろんなとか、私たちのそういうものを神様は蔑まずに、私たちを立たせ、正し、また回復し、癒し、それでその私たちを神の子として、神のうちにあって愛されるものとして、本当に尊ばれるものとしての尊さを持って生きられるように、神様は私たちを励ましてくれます。慰めてくれます。もてなしというのは、ただ良い食べ物をたくさん お金かけて与えることじゃありません。その人をまず例え、その人が本当にどんな尊い人なのか、一人一人の人に対しての私たちの心遣いであり、姿勢であり、接し方なんだ。またその次は、あなた方は神様にそれぞれみんな賜物をすでに持っているんだか、与えられているんだから、その様々な恵みの良い管理者として管理し、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。これは賜物を用いてですから、自分が持っているある物質的なものとか、自分のある肉的なそういうものじゃありません。神から与えられた賜物によって使い合うというのは、賜物は御霊様がそれぞれに与えたものであり、またそれは聖徒を立たせ、また聖徒を主にあって一つになって教会を立てていくのに役立つために与えられたものです。確かな目的を持ってこれを用いる方は聖霊様なんです。聖霊様が与え、聖霊様が用いる時だけそれは本当に聖霊様の望み通りに用いられます。だから私たちが使い合うというのは、互いに必要とし、互いに私たちは人を立たせ、また人が良くなるように願うことで、私たちはその賜物がそれぞれ使われます。自分のために用いられるのではありません。人を立たすために、人を生かすために、人を癒すために、人を強めるために、人を慰め、人を励ますために用いられるのが賜物なんです。だから人のために使えるときに、用いるときに、その賜物は賜物として発揮できます。人間は勉強したり、何かこう記述を得たりするの、全部自分のためです。自分の栄光のためです。でも神の賜物は違います。人のために、信徒たちのために、教会のために、使えるために与えられたものなんです。だから使える時に使えなければそれは役立ちません。でもここに与えられてない人、与えられてない人は一人もいないということ。みんながさまざまな賜物を神様与えてくださったこと。だから自分が与えられた賜物って何だろうということ。すなわち私たちは体の、イエス・キリストの体の一つの器官であるならば、自分の場所があって、自分の配置があって、自分の役割が必ずあるということなんです。で、それは互いが合わせられて体は一つ保たれるんであって。自分一人は自分が本当に健康に、自分がその役割をちゃんとすること必要だけど、結局自分だけでなるものではありません。みんながその頭なるイエス・キリストにあって、一つとなった時にそれは用いられ、またそれはお互いに役立ち。結局聖霊様の目的である教会が建てられる、信徒が建てられるということになります。だからそれは神様なさることでしょ。だから私たちにしなさいということは、良い恵みの管理者としていなさい。自分のものじゃなくて与えられたものだから、私たちの与えられた全ての時間や私たちの持っている全てのもの、それが神からのものならば、全て神のために用いられるように、神様が支配し、神様が神様のためになすように私たちは管理するものだ。お金をいくらもらっても、自分が使いたいように先使っちゃったら、本当に使えなくならない時に、神様がお金を与える時は本当は別の用途の別な理由があってかもしれないでしょ。で、その時使えるお金はなくなるんです。それは管理が間違ってるから。お金のことを考えれば、一番その管理というのはこう分かりやすいんです。さっき祈りという言葉をことを言いましたけど、祈りというのは24時間の中で、そのダニエルが3回祈ったこと、そのことをやるためには前後の どんなに時間を空けてそのことを第一にしなければそれが一生守られるものではないと言いました。弟子たちが一日三回エルサレムの宮に入って祈ったりする、その祈りもそこに行く、またそこから帰る、そのために自分がしていたことを切らなければならないでしょ。私たちが本当に神との交わりの中に入るのに、世のものを捨てて、自分のしたいものを捨てて、優先順位が神様第一にならなければ決してできません。したい心だけでなるものではありません。だから管理するということは、その優先順位をちゃんとやって、すべきことと捨てるべきことをちゃんとやらなければ管理できません。その時その都度自分のただ感情の通りに、その時のただ成り行きで、そしたら管理者に近くはありません。管理するというのは、与えられたものとすべきこととちゃんとわきまえて、どのように使えばいいのかをちゃんと正しく秩序よく知らなければならないし、その通りに守らなければならないんです。私たちにはしなくちゃならないと思えるのがたくさんあります。だけど聖書は、イエス様は私たちがしなければならないのはただ一つだと言っています。マルタとマリアの話で、マルタはイエス様をもてなすためにすごく心が忙しくなりました。おかず作ったり、何かいっぱいお膳立てしてイエス様をもてなそうとしました。でもマリアはイエス様の足元でただイエス様に耳を傾けて、その口から出る言葉に慕い求め、そこに座っていました。でもイエス様はそのことを褒めています。言えば私たちが神のためにいっぱいこれするあれすると言って、こうしなくちゃ足なくちゃと忙しい、そのために心や思いやその時間をたくさん使うのが、なんか神のためにいっぱいしたと自分は自己満足するかもしれませんけど、でも神様が言う大地は、今心整え、身を慎み、御前に出て祈ることでした。まず聞くことでした。まず耳を傾けることでした。自分が悩み、自分が考え、自分がこうしよう、あしよう決めるんじゃなくて、神の前にまず出て、ひざまずき、しもべは聞きます。どうぞ語ってください。その通りにしますから、その通りになりますように、御言葉通りに私になります。それは結局、自分の思いや自分の計画や自分のいろんなことを捨てなければならないということ。世の終わりは忙しい時代なんです。なんか早く早く回るんです。しなければならないことがいっぱいあります。私たち何がそんな忙しいかわからないけど、みんな忙しい忙しいという、そういう時代です。学校行く小さい子供たちも、大人も男も女も、教会の中も世の中も、みんな忙しい忙しいで行きます。でもその時代に私たちが本当にしなければならない最も大切なこと、それは今日も神の前にひざまずくことです。神に耳を傾けることです。その言葉が鳴りますように、自分を神の前に生きた生贄として捧げることです。私の中に働く、私たちの中に働く御霊様に自分を委ねること、そこに聞き従って、その通りになりますように、どうぞ御旨通りにそうしてくださいと自分を明け渡すことなんです。その結果、私たちが神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。語る人は神が語るみたいに語り、また奉仕する人は神が豊かに備えてくださるその力によって、御霊が中で備え働かせる、その通りにしなさいということなんです。 神の人としてふさわしい奉仕、それは御霊様について歩むことなんです。私の持てる私の力、私じゃなくて、私が生きるのではなく、イエス様が私のうちに生きて働く、そういう歩みです。そのことによってイエス・キリストを通して神が崇められるためなんです。結局私たちがしたなら私たちが崇められるでしょ、私たちが栄光を受けるでしょ。私たちはするときは神の名でしたと言いながら、後で私がこんなに祈った、私がこんなに愛した、私がこんなにもてなした、私がこんなに仕えた、良くなった、良くしたという、そういう自分の勲にしてしまうんです。その結果その人どうなるのか、結局自分がするときはそういうつもりじゃなかったのに、結局は顧みを願うし要求するし、そうじゃなかったときに腹立つし悔しいし、もうやらない、もうやめたというわけです。そうじゃなくて、私たちのすべての奉仕は、それが語ることであれ、また体を使って奉仕することであり、また物質やいろんなことを持って奉仕するどんなことであっても、ただイエス・キリストがそのことによって崇められるように。なぜ、すべてはイエス様が与えてくださったことだし、すべては御霊様が思いを与え、志を与え、なさせてくださったことだから、当たり前として神様がなさしたんだから、神様がその栄光を受けるべきです。私たちの生活の中に神だけが褒めたたえられるんでしょうか。もしかして私たちが褒めたたえられたいんじゃないでしょうか。逆に神様を借りて、神様の力を持って、私たちが世にあって阻害され、世にあって持てたその劣等感を、私たちがね、イエス様によって世にあって回復しようとしてる、そういう思いはないんでしょうか。第一ペテロの五章の八節から見ると、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。この悪魔は今私たちに何をするのか。イエス様を第一にし、神様に慎み、神の前で心を整え祈り、神の御言葉通りに生きようとすることを裁ってあげています。第一にすべきことを第二にさせることが悪魔の計略なんです。そうすれば、神様はいつも第一の方なんです。第二にやったら、一生懸命やったのに結局実がないということになります。で、それは神様が叶えてくれなかったとか、神様が間違ったじゃなくて、私たちが神様を第二にしたからなんです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、命を尽くし、私たちは神を愛す、尽くすということはそれで全部なんです。私たちが信仰によって生きるということ、神によって生きることは、いつでもどんな場合でも聖霊様についていくこと、すなわち自分を捨てることです。イエス様についていくことは自分を否定し、本当に 世に対して自分が死に、世が自分に対して死に、私の情欲と欲望も肉体と共にイエス・キリストと共に死んだ、釘付けられたという、その事実があってこそイエス様についていくし、イエス様のうちに蘇られた、イエス様のうちに新しく生きることがそこに実体として現れるんです。私たちが今神に祈り、神に礼拝し、神の言葉を聞き、神の言葉通りに生きる、これは蘇られたイエス・キリストにある祝福なんです。だから私たちの肉の願いや肉の努力でなるものではありません。肉のすべてが釘付けられて、もはや古きは過ぎ去り、 すべてが新しくなりました。私たち自身が神の子供として、神の子の特権を持って、御霊様によって、御言葉によって新しく生まれ変わった、その実態が神の前に祈り、神の前に歩み、神のうちにとどまり、神の栄光を表す、そういう器となれることなんです。それは御霊様が私たちのうちにあって、神を信じ、イエス・キリストを信じるようにし、神を知り、イエス・キリストを知るようにし、またその信仰によって歩ませる、すなわち聞き従って行って歩ませる、その神様が私たちの今中に住んでおられ、今私たちを通して現れる神様なんです。聖霊が望んだら力を得ます。そうすると私たちはエルサレム、ユダヤ、サマリアは地の果てにまで、私たちが立たされたどんな場合でも、ところでも、どんな場合でも、イエス・キリストの証人として生きることなんです。ダニエルがそのバベルの王宮の中にあって、宮殿の中にあって、彼は本当にバベルの人たちを敵対して憎みながら生きたんじゃなくて彼らの前で柔和で優しく、変えて彼らに神を表す人として用いられています、立たされています。彼は世に対して妥協せず、彼らを恐れず、本当に自分の身を捨てていますけど、 神様はその中で神の人として保ち生かしてくれます。私たちが狼の中に羊が使われたような、そういう立場だとしても、私たちはその狼の中にあって、狼を恐れず、神を恐れ、神の人として、逆にその世に対して神様の愛と恵みと神のその命を表す管として、私たちは立たされます。世の終わりが、万物の終わりが近づきました。本当に私たちは今日、神様だけを求め、神様だけを見上げ、神様だけに耳を傾け、死体求め、神様の前にどうぞその御言葉の通りに、その御旨の通りになさせてください、自分を捧げる、その時なんです。お祈りします。神の前に出ることもできなかった私たちに、神様が訪ねてくださり、語ってくださり、聞かしめてくださるからありがとうございます。どうか与えられた恵みを無駄にせず、本当にその与えられた御言葉を無駄にせず、その御言葉を表すことのできる器として、神様、私たちを清めて用いてください。御言葉通りに生きられる、その生かす神様に期待します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。